主語にも記載されておりますけれども、先週木曜日の午前11時ごろ、光キッズのそばの大きな木、ソロダムの木にたわりになったソロダムの赤い実を、光キッズ の園児の皆さん、先生方が皆さん来てくださって、そして直接その手で取ってくださいました。園長先生や先生方、そして園児の一人お一人がそんなソロダムの木枝から直接赤い実を取ってくださる、その光景はとても麗しいものでしたね。教会の皆様もきっと無意識のうちにそんな光景を、そんな日が来るのを、一日先週の思いを持って待ち望んでおられたのではないかなと、そんなふうに拝察させていただきました。で、スマホにパチパチと撮っておきましたので、何かの機会にまた皆様の目に触れさせていただける時が来るかなと思っています。光キッズと北新潟キリスト教会は、その運営の主体も会計も全く違いますので、やはり基本的にはお互いの立場を尊重しながら一線を画していかなければならないと思っております。でも時にはその教会を超えて、そして行ったり来たり、そしてタワーになったソロダムやプラム、これは教会の皆様、信徒部の皆様が冬寒肥などを施してくださって、そして枝切り剪定や、それからいろんなお世話してくださって、女中防除などもしてくださって、そして神様が実らせてくださり、もたらしてくださった赤い実ですから、これは教会の皆様だけでという、それは当然ですけども、でもやっぱりお互い様ですので、やっぱり召し取ってくださってありがとうっていう感じで食べていただけるのは本当に幸いだなと思いますね。本当に私は佐渡の教会での牧師としての務めを終えて、家内とともに、8年前2014年 の4月にこちらに使わされてまいりまして、8年が経ち9年目となりますけれども、やっぱり毎年無意識のうちに思っていたんでしょうかね、このソロダムは、プラムはよくたくさんなるんですけども、ソロダムの木、太いやつですね、あれはなんか花がいっぱい咲くんですけども、これまであんまりこうたくさん実を結ばせたってことは経験してこなかったんですね。でも今年はすごい一番の豊作で、まだ昨日も3人 の方々が園長バサミとかでいろいろ取ってくださったんですけど、まだ取り残されたものがたくさんありますので、それほど今年は特にソロダムについては豊作ですね。恵みを共に共有させていただく、そして本当に何ていうのかな、ある意味で一つ一つの実がですよ、単なる赤い実というよりも、この愛の愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制という、そんな御霊様の実が豊かにたわに結ばせていただいている、それを共に恵みを共有させていただく、そんな 関係性をこれからも大切に堅持させていただきたいなと思っております。感謝です。さて、いつの時代にもイエス様の御体なる教会は、イエス様の御体なる教会は内外のさまざまな試練や苦難、教えの風に直面し、戦いながら前進してまいりました。それらの古今東西の教会を代表する形で、ヨハネ黙示録2章と3章には7つの教会が取り上げられています。紀元後90年代におけるアジア州のエベソ、スミルナ、ペルガモン、ティアテラの教会に対するイエス様の励ましと警告の言葉がここに述べられています。続いて今朝は5つ目のサルディスの教会に対するイエス様の御言葉に耳を傾け、目を留めてまいりましょう。3章1節を見ますと、またサルディスにある教会の御使いに書き送れと記されています。いつも礼拝説教の参考資料と引用聖句を A4 にまとめて皆さんにお渡ししてきたんですけども、今日はそれがありません。これは紀元後90年代の地中海世界の地図です。これがローマ、ギリシャ、そしてこれが現在のトルコですけども、このアジア州ですね。でここがエルサレム、こちらが北アフリカですね。でこのアジア州の一角にエペソの町、スミルナの町、ペルガモンの町、ティアティラの町、そしてここにこのティアティラとエペソの真ん中頃にサルディスの町があります。今日イエス様が取り上げておられるのは、このサルディスの町の教会に対する勧めの言葉ですね。でサルディスの教会があったサルディスの町は、ティアティラの南48キロほどのところにあった。毛織物や染色、金細工などによってかつては栄えていた町でした。近くのヘルムス川から砂金が取れて、それによって町全体が豊かに祝されている町でありました。またサルディスの町は、町の両側が切り立った絶壁となっていたために、堅固な要塞となっており、昔から難攻不落の町と人々から評されていました。ところが紀元前549年にペルシャのクロス王がこの町を包囲したことがありました。バビロンに捕囚の民として捕らえられていったユダヤ人たちを、ユダヤ人解放令をもって解放したのクロス王ですね。そのペルシャのクロス王ですらサルディスの町を攻めあぐねて、もしここを攻める手立てを見つける者がいれば、たくさんの賞金を出すと、そのようにクロス王が嘆いた難攻不落の町でありました。そうした時に、城壁の上で見張りをしていたサルディスの兵士の一人が、自分の兜を誤って城壁の下に落としてしまったんですね。カランカランカンカランカランカランと、その下に、地上に自分の兜が落下していくのを見た。その兵士は岩壁の岩の間に生じていた裂け目を伝え降りていって、落とした兜を拾い、再び岩と岩の間の裂け目をロッククライミングするかのようにしてよじ登っていったのだそうです。ところが離れたところからそのサルディスの兵士の一部始終を見ていたペルシャ軍の一人の兵士が、その時これだと思ったようです。それでペルシャ軍の兵士たちの中から優れた兵士たちを選び出し、 その攻めることができないと思われていた城壁をよじ登ってサルディスの町に攻め入っていったのです。一方サルディスの町の人々はここは絶対安全と高をくくっていたので、不意をつかれ寝込みを襲われてなすすべもなく敗れてしまいました。そのようにサルディスの町は非常に栄えた時代もありましたが、ヨハネ黙示録が書かれた紀元後90年代には少し寂れて活力が衰えていたようです。その疲れを覚えているサルディスの教会に呼びかけている言葉がこの3章1節中ほどで、神の7つの御霊と7つの星を持つ方がこう言われる、私はあなたの行いを知っている、あなたは生きているとは名ばかりで実は死んでいる、目を覚まし死にかけている残りの者たちを力づけなさい、私はあなたの行いが私の神の御前に完了したとは見ていないというのです。難攻不落の要塞と思われていたそのサルディスの町の中で安眠を貪っていたのでは、突然襲ってくる敵に対してなすすべもなく敗れてしまうのです。主なる神様の身からとなる教会においても、内側に閉じこもって温室に浸り事なかれ主義に陥っていくならば、停滞を招きため息のようになって霊的に死んだような状態に陥っていくことでありましょう。目を覚ましていなさいと2節と3節のこの警告は、サルディスの教会の兄弟姉妹たちにとってはずしんと胸に応える警告の言葉であったでありましょう。この警告の言葉を語っておられるこの方は、神の七つの御霊と七つの星を持つ方、すなわちご復活の主イエス・キリスト様であられます。この三章一節中ほどで言われている神の七つの御霊とは、聖霊が七つの霊であるというわけではありませんね。ヨハネ黙示録の中には象徴的なシンボルがたくさん語られていますが、そのシンボルの中でも特に数字は特別の意味を持っており、七というのはユダヤ人にとっては完全数にあたります。ですからこの七つの御霊というのは完全な御霊、すなわち聖霊の豊かな多様な働きと賜物を意味しておりましょう。また七つの星は七つの教会の御使いたちと黙示録一章二十節に言われていますから、七つの星とはそれぞれの教会に使わされている御使いであるとともに、それぞれの教会そのものと言えましょう。神の七つの御霊と七つの星を持つ方と言われていますように、サルディスの教会は今死んだような状態になってはいても、復活の主イエス様の御手にしっかりと守られている教会なのだと言外にイエス様はおっしゃっておられるようですね。どんなに死にかけているようでも、イエス様の御手はサルディス教会の兄弟姉妹たちをしっかり守っていて、これを決して見捨てることがないと言われるのです。そのサルディスの教会に対してイエス様は、これまでのいくつかの教会のように偶像問題や不貧困、間違った教えなどについて指摘なさっておられません。道徳的にも信仰の内容においても特に問題はないのです。ただ眠っている、死んでいる状態だ、それが問題だとイエス様は仰せたまいます。教会が外に向かって活発に伝道していくときに、その熱心さのあまりトラブルが起こってくるやもしれませんし、行き過ぎて異なった教えに走ってしまうこともなきにしもあらずです。また世の人々との関わりの中で不貧困の問題が生じてくることもあるやもしれません。外に出ていかなければ取り立てて問題が起こってくることはないでしょうし、 気心の知れた者同士が身を寄せ合っている温室のようなところに陥ってしまいがちな嫌いがあるわけですよね。そのような状態のことをある牧師はコイノニア症候群と呼んでいます。コイノニアとは教会の交わりのことですが、教会員同士の交わりが親密すぎて新しく来た人々が入りにくい状態のことを指す言葉のようです。本来は出て行ってイエス様を明かしすべき教会の中核の人々が少人数の段階で居心地が良くなり宣教への情熱を失うことがしばしば起こると指摘されています。そのようなコイノニア症候群に陥らないように私たちは意識して努めて開かれた心で外に向かっていく努力を怠らないようにしたいものですね。3章2節に続いてイエス様は言われます。3章2節においてイエス様は言われます。目を覚まし死にかけている残りの者たちを力づけなさい。ここにおいて復活の主イエス様はまず第一に教会の兄弟姉妹たちの交わりにおいて互いに他の人を力づけ合いなさいと勧めておられます。そのためには次の3節に言われていますように私たち自身がイエス様にしっかり結びついてイエス様の恵みに生かされ喜びと感謝と恐れを持ってイエス様を礼拝申し上げていくことが大切ですよね。この3節にだからどのように受け聞いたのか思い起こしそれを守り悔い改めなさいと言われていますように信仰が成長すればするほど初めてイエス様を信じた時の単純な愛を謙遜に持ち続けなければならないのですね。救われる前の自分がいかに惨めで罪深い悲惨なものであったか、また受けるに値しないものがただ神様の恵みによって罪許され神様の家族の一員としていただいたその初めの恵みに生かされること、そのことが生涯私たちの信仰生活教会生活の原点なのです。イエス様の恵みに取り去られたらイエス様の恵みが取り去られたらもはや今の私たちはないも同然です。ですから朝ごとに夕ごとに私たちがイエス様の御名を呼んで祈り命の御言葉によって養われていくときにイエス様が御霊の御としての愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制という生き生きとした喜びに生かしてくださるのですね。ソロダムの御ではありませんがその神様からの天来の御を豊かにたわに共にいただかせていただくことがとても大切なところですね。そういう関係性をいつも意識しながらこの現実の日々の働きを教会生活を信仰生活を日常生活を導かれていくことが本当に大切なのだと思います。神様との縦の関係、そして主にある兄弟姉妹、またそれぞれの関係性を大切にきちっと堅持させていただくこと、その恵みとともに限界をわきまえながらルールをわきまえながら共に恵みを享受させていただきたいですね。本当に神様の恵みによって神様の家族の一員とされた私たち一人一人は自分だけの経験さを求めて個人主義に陥ってはなりません。なぜなら私たちは互いに体の一部なのですと、私たちは互いに体の一部分なのですとエペソ人への手紙4章25節に言われているからです。私たちはイエス・キリストの御体のそれぞれの一部分なのですから、 互いに力づけ合い、互いに立て上げ合っていく、そんなところがとても大切なんですよね。私たちはイエス様を信じる信仰によって神の家族の一員とされ、霊的な交わりを与えられていますから、誰一人として一人で生きることはできません。次々に襲ってくる様々な試練や苦しみに耐えて、教会が教会として前進していくために、絶えず目を覚まして祈り合い、励まし合い、力づけ合っていくことがここに求められているのです。私たちは自らが深い悲しみや苦しみの中を通らされるとき、自分ではどうにも立ち上がれない限界を覚えるときに、兄弟姉妹の祈りと励ましを通して、また聖書の約束の御言葉を握りしめることによって、悲しみの中から癒されていくということがありますよね。そのようにして試練から立ち直ったときに、私たちは同じように傷ついた人、悲しんでいる人を力づけることのできるものとならせていただけるのですね。あの最後の晩餐の席上、イエス様は弟子たちの中のシモン・ペトロにこう言われました。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかしあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいとイエス様は仰せられました。そのように私たちが激しい試練に遭うとき、激しい試練に遭うとき、イエス様はすでにあなたのその重荷を背負い、取りなし祈っていてくださるのですね。教会の交わりは誰一人として欠くことのできないイエス様の体としての交わりであり、あなたでしか埋められない霊的な持ち場が与えられているのです。ですから大切なことは、私たちが喜びにあふれて死なる神イエス様を礼拝申し上げ、互いの交わりを厚くし力づけ合うこと、礼拝と交わりが生き生きと導かれていくことですね。復活の主イエス様は第二にこのヨハネの黙示録3章2節において、この町に住む多くの死にかけている人たちを力づけなさいと勧めておられます。復活の主イエス様は別の聖書箇所、例えば使徒の働き18章9節10節においてこのようにおっしゃっておられます。恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加える者はいない、この町には私の民がたくさんいるのだからと、復活の主イエス様はパウロに仰せられました。この町には私の民がたくさんいるのだからとイエス様は言われますが、そのイエス様の民はどこにいるのでしょうか。それは私たちが探さなければならないんですよね。一週間前のすぐる6月26日日曜日の礼拝後、教会新聞憩いの庭27号と光キッズワクワクワークご案内チラシの半折り作業が有志の方々によって行われました。今回の27号は地域に仕える教会というテーマで、指導のゴミ拾いや展覧会、バザーのこと、牧師のセーフティースタッフの働きや、包括伝道としての光キッズアフタースクール、チャペルコンサートなどについて少しく取り上げさせていただきました。この炎天下の中で憩いの庭光キッズご案内のそのチラシ配布作業は大変な汗と労力が伴いますけれども、どうぞ皆さんを一人お一人それぞれ本当に汗と労力を使われての配布作業ですけれども、 熱中症にはくれぐれもお気をつけてお配りいただければ感謝に存じます。卑近な例ですが、赤ちゃんがミルクを飲むだけではなくて、見ているといつも手足をバタバタ動かしてよく運動していますよね。少しもじっとなどしていません。もし母乳を飲むだけでじっと動かないでいる赤ちゃんがいるとしたら、それを不自然でちょっと心配ですよね。私たちの教会生活においても、私たちが礼拝と交わりのみに終始しているならば、もしかしたら運動不足によって健全な信仰の成長が難しくなるかもしれません。教会がこの世に置かれているのは、私たちが心を合わせて神様を礼拝し、その上で主の中御イエスキリスト様の福音を世の人々、身近な方々に明かししながら神様の栄光を表すためであります。私たち一人一人、皆さんお一人お一人がキリストの体なる教会のかけがえのない機関であることを覚えて、主の日ごとに礼拝と交わりの場から派遣され使わされていくお一人お一人であっていただきたいと願うものです。そしてお一人一人がその置かれた場所で、家庭や職場や学校や地域社会でイエス様の聖霊に満たされ、イエスキリストの証人として生かされてまいられますように。そのようにして残りの者たち、身近な方々お一人お一人を力づけることができるイエス様の身元にご案内させていただくことのできるキリストの証人とこれからもならせていただきたいと願ってやりません。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取る。種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくるのです。お祈りしましょう。恵み深い天の父なる神様、皆を褒めたたえ申し上げます。教会の皆様お一人お一人はそれぞれの持ち味、賜物、背景がそれぞれ豊かに多様性を持っておられ、個性を持っておられます。お一人お一人がそれぞれイエス様の十字架の血潮と死からのご復活によって救われた、その救いの初めの原点を忘れることなく、イエス様のためにという聖なる動機を持って、それぞれの形でどうか救い主イエス様を身近な方々お一人お一人にお明かしさせていただくことが導かれてまいりますように祈るものです。この週もお一人お一人の日々の生活を、職務を、学びを、また地域の方々との関わりをお支えいただけますように、合わせて ウクライナの国民の間に神様の慈しみをもたらしていただけますように、停戦をもたらしていただけますようにお願いいたします。愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。